ミックのフォーザフューチャー
and two versions のオーバーザトップ。
14日金曜日、皆さんこんばんは。トゥーフェイスショーです。はい、先週に引き続いて今回も一人で行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、前回はね、金八先生の話とかいろいろしたと思うんですけれども、今回はですね、またね、ちょっとね、似てると思うんですけれども、似てるっていうか、その趣味なのかな、わかんないけど、私はですね、小さい頃にプロレスを見て、まあそっからですね、プロレスを見るようになったんですけど、まあ、見るようになったとしても、まあ当時なんでプロレス見たんですか。多分うちの親父が、まあ長州力さんだったり藤波さんだったりアントニオ猪木さんだったりとかの試合を見てたんでしょうね。リアルタイムだったのかな、それともビデオだったのかちょっと定かじゃないんですけれども、それを見ていて影響されたんですね。すぐ影響されちゃうんで、それでもう本当ちっちゃい頃に見て、そっから小学校3年くらいかな、 FMW って言って大分自体がね立ち上げた人気の団体なんですけれども、そのビデオを見て早見沢選手との引退試合だったかな、大分選手の、それを見てね、さらにプロレスが楽しくなってしまいまして、あのね、ちょっと今あの早見沢選手ね、今2代目がいるんですけれども、はい、まあ、動きとかねすごいの完全コピーしてますよね。本当にびっくりするぐらい顔コピーしてますね。はい、でですね、そっからプロレス好きになって、でその後に武藤敬司さんのファンになって、武藤さんのファンは結構長かったですね。小学校から中学校ももっとかな、プロレス見るんだったら武藤さんですね。当時僕がリアルタイムじゃないですけど、ね、ちょうどね夜中の12時ちょい過ぎだったかな、ちょっと時間差とかじゃないですけど、そのぐらいにワールドプロレスリングでテレビでやってまして、それをね見たい試合があるとうちのお母に頼んで録画しておいてもらうっていうのをよくやってもらったんですけど、ですかね、当時 NWO って言ってね、ヒールユニット、はい、で武藤、まあもともと蝶野さんがやってて、蝶野さんが怪我で欠場になっちゃったのかな、そこで武藤さんが NWO を引っ張るっていう形 でその時、まあパッと思い出すのが天山選手がいて、で広斎藤選手かな、ちょっとまだいるかもしれないですけど、ちょっとすぐ出てこないです。ごめんなさい。でいて、小島さとし選手を引っ張ったっていうね。で、これを小島選手を引っ張ったことで、天山選手がちょっとイラッとしたのかちょっとわかんないですけど、まあちょっといろいろバチバチな感じになっちゃいまして。ですかね。で、まあ、それをやられたね、蝶野さんはね、やはりちょっと気に入らなかったみたいで、まあ潰してやるみたいなね。で、あの、チーム2000って言ってね、T2000 とか2000っていうね、またヒルニと立ち上げまして、まあそこでもいろいろあってって感じですかね。いろんなね、こうやって話してると一気にね、多分時間来ちゃうと思う。で、パパっていきますけど、まあそこからプロレスを見て、見たり見なかったりして、で、小島さとし選手が全日本行って、肘の怪我で退団して新日本に上がって、まあ、これもたね、10月のラジオで言ってると思うんですけれども、で、それで新日本プロレスに上がって、夏のね、大会 G1 クライマックスっていうのに優勝宣言して、本当にね、優勝しちゃいまして、フリーで初ですね、その時に。で、その後、そのまま、ね、新日本プロレスのチャンピオンベルト、IWGP っていうのをね、真壁選手からね、あのスイーツ、真壁で有名なね、はい、から、ベルト取りまして、ですかね、そっから、内藤哲也選手、まあもう今も新日本プロレスにいないんですけれども、を見て、で、ですね、それで、ふとね、なんかの、YouTube のね、ショート見てたら、覆面かぶった女の子が、なんかの、踊ってまして、踊ってっていうか、まあね、ほんと踊ってたんですよ。20曲で。 え、なんだろうこの子と思いましたら、それがね、女子プロレスラーだったんですよね。スターダムっていう団体でスターダムさんなんですけど、こんな今可愛くいるのと思って、一気にね、その入場のダンスで、僕そのキッド選手の虜になっちゃいまして、で見たらね、まあすごい、スターダムさんは。こんな可愛い子たちばっかりいるのと思いまして、まあ、当時、ね、僕あの、女子プロレスって言ったらね、あの、北斗晶さんとか、はい、神戸忍さんとか、アジャゴンコングさんとか、ね、まあその他、いっぱい素晴らしい選手いるんですけど、そういったね、バチバチした昔見たら試合なのかなと思って、ね、スターダムさん見たらね、とんでもなかったですね。もう本当に、まあ試合自体もね、バチバチな試合する選手がいるんですけど、まあね、ほんとこんな可愛い子こんなことやっていいのかなって思うくらいの、それで、スターダムさんにハマったっていうか、女子プロレスを見始めたっていうのがありまして、あ、昔とちょっと違うんだな、今こういう感じで試合やってんだなとか、まあコスチュームもそうですし、あ、すごい素晴らしいなと思いまして。ですね、そっからキッド選手、まあ YouTube で試合とか見てたんですけど、でそっからですよ。まあスターレットキッド選手っていうのはですね、もう、スターダムさんの唯一のマスクウーマンなんですよね。マスクウーマンって、マスクを被ってる。はい、そのままなんですけど、一人だけなんですよ、言うのが。で、もう、あれはキッズファイターつって、まあちっちゃい頃からリングにいたんですよね。で、この間、先月か、10周年、ね、キッド選手も迎えまして、本当に素晴らしいことだと思いますね。まあちょっとね、年齢の方は非公開なのでね、あまりちょっと、言えないですし、女性なんでね、あれですから。でですね、僕がね、ドハマりした選手はですね、林下畳選手ですね。はい。この林下畳選手のね、お父さんがね、あの、有名なビッグダディですよ、ビッグダディ。びっくりしましたよ、私。あ、そういえばいたな、この子と思いまして。それがね、スターダムさんに入ってて活躍してね、チャンピオンになってたりとかして、めちゃくちゃパワーファイターなんですよ。それでびっくりしましたね。それで一気に、まあ、可愛いっていうのもありまして、そこでね、ファンになって、で、何年か前、なんでそこまでも振り返るんですけど、まあ、八王子に来るよってことで、まあ、ゆうに話して、八王子に来るらしいよって言って、じゃあ試合見に行こうかって言って、それで試合見に行ってね、びっくりしましたよ、本当に。衝撃でしたね。素晴らしいなってことですよ。女性でね、あそこまでいるっていうのはね、すごいですよ。あんなね、可愛い子たちに殴れないですよ。ほんと、変な話。ね。で、そっから、宇多美選手のグッズは集め始めて、まあ、ユーにも言われたんですけど、誰か一人そういうのがいると見境ないよねって、まあ、そうなんですよね、確かに。僕、ほんと、熱しやすくて、冷めやすいってね、自分に言っちゃうんですけれど、があって、グッズとかあると、ほんと見境なしに、その選手だったら買っちゃうんですよ。まあね、もちろんね、まあ、見て、買わないものもありますよけど、買っちゃう方が多かったですね。ちょっと今、それ制御してるんですけど。で、もう、宇多美選手がね、スターダムさんじゃなくて、マリーゴールドっていうね、団体の方にいるので、はい。ね、いつかね、宇多美選手とね、会えることをね、夢見て、活動してるってぶっちゃけあるんですよね。これがまた。何言ってんだよとか思われるかもしれないですけど、まあね、それをね、頑張ってね、活動していくっていうのも、まあいいんじゃないですか。夢があってね。夢はね、誰でも持ちましょうよ。それでね、もうそこで諦めたらおかしいじゃないですか、その夢自体もね。ここで諦めるとしたらね、もちろん宇多美選手にも会うのも遠くなりますし、もう会う前提ですから、私は。はい。ですかね、それで、新日本プロレスも、もう見るって言っても、まあ試合結果だけだったんですけれども、はい。内藤選手もいなくなっちゃいましたし、ですかね。まあ、林下宇多美選手の、まあちょっと、試合は見れてないんですけれども、大変申し訳ないですよね。ファンとしてはね。で、イベントとかやってるんですよ。宇多美選手に会えるみたいなね。それでまあ、写真集はもちろんありますよ。はい。写真集はね、あの、マリーゴールドさん行っても、写真集出したら、それはね、買いましたね。サイン入り。はい。自己満みたいなね。感じで。もうほんとね、キリがないですよ。詰め出したら。ほんと。だからね、今ね、それをね、綺麗に カバンの中に入れて、もう飾らないようにしてます。なんせね、私のトゥーフェイスショーさんっていう名が入った写真ももらってるので、スターダムさんでね、ポイントが貯められて、そのポイントで引き換えに、その、名入りのサインと、ちょっとしたメッセージをいただけるっていうのをね、やってて、それを、応募って言い方なってんの？わかんないけど、それをやっていただいたみたいな、これもね、すごいことに、それを受け取った日が、中目黒の一発目のライブかな、初めて出演するってなった時に、そう、行く直前にインターホンなって言ってたら、配達員さんの人立ってて、見たらスターダムって封筒に書いてあって、開けたら、そのね、宇多美選手のメッセージ入りの写真でびっくりしたってなりましたね。なんだこのタイミングって。思いましたね。すげえタイミングって。なんかね、喋ってて興奮しちゃってますけど。はい。ですかね。でね、ちょっとその後かなに、ミックさんと、プロレスを観戦しに行った時に、雨が降ってきちゃいまして、で、ちょっと雨宿り行こうって言って、ちょっとしたね、お手洗いがあるような室内に入ったら、遠くからなんか、見たことあるような女の人が歩いてきてたんですよ。あれ誰だろうな、見たことあるなと思って。あ、うなぎさやか選手に似てるなと思って。やっぱね、プロレス会場だから似てる人がいるんだなと思ったらね、それが本人で、と思って、僕固まりましたからね。ミクさんに、ミクさん、あれ僕の好きな団体の選手ですよって言って、え、本当にって言われて。そしたらね、そのうなぎ選手がね、その室内に入ってきて、お手洗い行ったんですよ。で、そのうなぎ選手についてたのが多分レフェリーの人なんですけど、その人にね、ミクさんが声かけてくれて、いや、彼がちょっとファンなんで、ちょっといいですかみたいな感じで言ってくれたのかな。俺でうなぎ選手が出てきて、僕が頑張ってくださいって言ったら、うなぎ選手がありがとうございますって言うのに、まあ、たったそれだけのあれだったんですけど、間近で見れてね、びっくりしました。その後ね、もう、ぼーっとしてますね。で、ミクさんに、翔くん、どこ行ってんのって言われましたからね。そんぐらいね、もう本当に、もう何が何だか分かんなくて、帰りパーキングまで歩いていくときに、僕全然違う方向歩いて行っちゃって、ミクさんに翔くんそっち違いよって言われたのが、ありましたね。そんだけびっくりしますよ。まさかこんなところで稲荷選手に会えるとは。なんで、当時その時、ギャンキーって言って、まあ、知ってる人は、あれなんですけど、まあ、僕もそのギャンキーの時何か分かんないですけど、そのキャンキー最中だったんですよね。それが、01さんにいきなり来て、びっくりしましたね。稲荷選手も本当に。っていうのがありました。で、私は何の話してたんでしたっけ？あ、プロレスですね。そうそうです。で、現在もね、座って、まあ、試合は見に来てないですけど、まあね、ちょっと、宇多美選手の試合を見たいですね。やはりね、生でね、また。なんか、スターダムさんの時はね、間近で見れたんで、すごい近くにいたのに、僕声かけられなかったですからね。もう、恥ずかしくて、つうかなんか、出っ張っちゃって、言うになんで声かけないのって言われて、びっくりしました、本当に。本当ね、腕伸ばせばね、遠くぐらいの距離にいましたからね、宇多美選手は。それはね、緊張しますよ、はっきり言って。だからね、次はね、イベントがなんか行ってね、宇多美選手に直接会ってちょっとお話ができればいいなと思ってますね。それが私の夢でもありますね、やはり。はい。こんな感じでもうあっという間にね、時間も落ちちゃいますけど、なんかね、それまで一気にバーンって喋っちゃってね、何し喋っていくかわかんない、早口でわかんない、滑舌悪くてわかんない、とか言われたらね、勘弁してください、それは。ね。これは私、ショーですから。そんな感じのこれからもね、配信した宇多美選手を推していきたいと思いますね。ね、推し活ってやつですよ。推し活ね。はい。推し活、なんかいろんなね、言葉ありますよ、本当に。私はね、アナログですからついていけません。本当。まあ、いませんね。スマホも無駄にわかんないですからね。はい。てな感じですね。聞いてくれた方、ありがとうございます。来週も聞いてください。それでは皆様、ごきげんよう。